もしもし、
はい、はい、
テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、21歳です。
21歳。今まだ独身ですか？
大学生です。
大学生ですか。で、
はい、
お父さんとお母さんと今一緒に住んでるの？
いえ、私は今一人で暮らしています。
一人で暮らしている。で、兄弟は？
妹が一人います。高校2年生の17歳です。
で、妹さんは、ご両親と暮らしてるんですね。
いえ、5年ほど前から、
はい、
父は別居していまして、
はい、
母や妹や私とは会ってないです。
そうすると、はい、その妹さんはお母さんと暮らしてるんですか？
はい。
はい、はい、わかりました。で、あなたの相談はどういうことですか？
妹のことなんですが、
はい、
妹が、高校に行ってるんですけども、はい、2ヶ月ほど前から、
はい、
ほとんど学校に行けないという状況になってまして、
はい、
はい、そのことで。
あ、そうですか、
はい、
それで行けないというのは どういうことですか。あ、例えば学校のにいじめがあるとかいろんな理由があると思うんですけれども、なんで行けないわけですか？
ちょっとかなり人目が気になるようで、クラスに入ってこう一日過ごすっていうのがすごくしんどいという。
うん、そうだね、はい。それはそのまあ学校に行かなき出したのは2ヶ月ぐらい前ですけれども、
はい、
その妹さんがそういうこう人との付き合い方にね、
はい、
問題が出たのはいつ頃からですか？
中学校の時も、
うん、
大体1年生の秋くらいから、
うん、
不登校になって、その後、まあ、別室登校するようになって一応卒業して、で高校に入ってからは、
うん、
これまでその2ヶ月までは学校に一応普通に行けていました。
うん、それで先ほどお父さんが出て行ってしまったのは5年前ということですね。
はい、そうですね。
そうすると、これはお父さんがいなくなってからの話？
中学校の時はそうですね、いなくなってからですね。
はい。それで、お父さんとお母さんが暮らしてる時、
はい。
当然お父さんとお母さんの仲は悪かったですね。
はい、覚えてる限りはずっと仲は良くなかったと思います。
うん。その仲が良くなかったっていうのは具体的にどういうことですか？
もともと私が5年前の時に父親の不倫を、私が父親の携帯電話を見て発見したんですね。
ああ、
それで私がちょっと父親といるのがしんどくなったことで、母とか祖母に まずそれを言って、
はい、
それから私と母と妹は実家からそんなに遠くはないんですけれども、うん、祖母の家の方に避難という形でちょっと出て行って、
うん、
そこからだったんですね。
うん、で、そのあなたがお父さんの不倫が分かったというんですけれども、はい、確かに不倫なんですか？
それについて私は1対1で話
して
引き出そうとしたんですけれども、
はい、
父は、何も言いませんでした。
あなたが確認しようとしたけれども、何も言わなかったと。
そうですね、
はい、あなたの妹さんであなたのこと相談って言うんですけれども、妹さんがね、なぜ行かれなくなったかという、 それが、
はい、
お父さんの不倫の発見計画と関係がありそうなんですか？
妹にしてみれば、
うん、
突然父親といきなり離れて会えなくなったというような状況で、それから今はずっと会えてないっていうのがあるので、
うん、
私が思ってることなんですけど、やっぱりいきなり父親が欠けたっていうことが妹にはあるのかなというふうに思っています。うん、
それで もう一つ僕が知りたいのは、その一緒に生活している時に、
はい、
その4人の関係がどうだったかっていうことなんですけどね。
私個人が思っていたのは、やっぱり家族のつながりというのをあまり私は感じていなかったですね。
今日の相談は、妹もあなたの言葉で言うと人目が気になるということですけれども、はい、まあ単純に気になるっていうことではなくて、もう本当に人との関係が築けないと。
はい。
で、家族の状況はこうだけれども、私がどうしたらいいかっていうことなのかな。
あ、いえ、妹のことがすごく心配なので。
妹が心配。で、妹をどうしたらいいかということですね。
はい。
はい、今日はスタジオに素晴らしい先生がいらしてるので、相談してみてください。はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
こんにちは。
こんにちは。お願い、よろしくお願いします。
いえ、今ね、お話を聞いていてね、あなたの姿が見えたんですよ。はい、あなたには二つの面があるんですよね。
はい。
一つの面はね、このお父さんの携帯を見るという、女の心理を、
はい、
この16歳ぐらいで見たあなたの成熟度です。しかもその上に、お父さんにこのことで聞き正したという、
はい、
この部分に男と女の関係のものを知っているあなた自身の成熟度が一つあるのね。で、はい、お父さんのことに対して携帯を見るぐらいの観察力のある方が、今日、はい、妹さんの相談の時に、妹さんの情報は全く分かってない。分かっているのは、会ったこと。不登校とかね。
はい。
で、本来は、妹のことが心配ということは、もっとコミュニケーションがあるはずなんです。でも、妹さんとのコミュニケーションの話があまりにも情報がなくって、その部分は何かというと、あなたの心理をこう、状況的に見ますとね、不倫を軸にすると、はい、あなたは明確にその事実が言えるんです。ところが、はい、妹さんの今日相談ですよね、本来は。
はい、
妹さんを軸にすると、病歴とか経歴しかわからないんですよ、はい。となると、これは妹さんじゃないですよねって、私はね、半分はそう、違うんだと思ってるんです、実は。で、もし違ったらごめんなさいね。はい、あなたはこの妹さんを使って、お父さんとの関係を戻したいんじゃないかと思ってるんです、実は。どういうことかっていうと、あなたが都合のいいように、自分が納得する行動って誰でもやるんです。自分が迷ってしまうと。私もします。その時どうするかというと、はい、ああ、うちの中こうなってしまった。妹も不登校になったり学校行かないし。でもあの時にお父さんの不倫ってことを私がやった。そのために妹はこうなったんじゃないか。話を聞いて、どうもね、お父さんはあなたは好きだったはずなんですよ、実は。どうしようもね、お父さんだったら、携帯なんて見ないですから。女の子が携帯を見る心理っていうのは関心があるから。それをあなたが携帯を見たっていうところで、ああ、お父さん好きだったんだなと思いましたけども。そして、私はお父さんに聞き出す。本来父親が怖かったら聞き出すことできないんですね。でも、はい、お母さんよりも私はお父さんに愛されてると思ったら聞きますよね。つまり、お父さんの愛を自分が全部取ってるという感覚のものがあったんではないかなと。この二つはちょっと聞きたいんですけども、お父さんは、あなたお父さんは好きだったの？
そう。
好きだったでしょ？
この聞いたときは期待したというか謝ったりしてくれるのかな。
じゃあその前行きますね。いい、
はい、
なぜお父さんの携帯を見ようと思ったの？
父の様子を見ていて疑っていたというか。
どんな様子を見てたの？
頻繁に携帯を見てその勘が働いて。
その時になぜお父さんが携帯をいじっていることをあなたは意識したんだろうか。これ、妻が見るならわかるんですけども、娘が見るってことは、お父さんと関係が非常に良かったはずなんですよ。ところがある日突然、お父さんと私の関係で、私はお父さんのところに行ってるのに、お父さんなんか関心がないなと思った時に、なんだろうって見たらお父さんがいつも携帯いじってた。そしたらあなたはお父さん好きだったんです。何かって、こんなはずではなかった動きが今まで来たんです。これ妹さん置いときますね、横にね。あなたはお父さんを、お父さんと私の関係が仲良ければいいわと思ってた。楽しかったのね。お父さんもあなたに可愛がってくれたの。ある日からお父さんって声をかけても、お父さんは携帯に夢中になっていた。あれ？お父さん誰かいるんじゃないかなと思った。でも、私だったらお父さんは全てを話してくれると思った。ところがお父さんは話してくれなかった。
はい。
あなたは怒りが出た。じゃあと思って、みんなに話してしまった。 自分のやったことで、とんでもないことに違うように広がってしまって、
はい。
お父さんお母さんが別れてしまった。
はい。
それをずっと抱え込んでいた。あなたが今、現在まで。
はい。
そうですか？
あ、はい。
そしたらね、今妹さんよ、はい、あなたが健康になること一番なんです。
はい。
あなたお父さん好きなんでしょ？だから認めた？好きだってことを。会いたいんでしょ？本当は。でもあなたが広めたことの罪悪感があるから、妹がこうして死んで苦しんでいるという役目を持って、ならお父さんに会えそうな気がするってことじゃないの？今日の相談それですよね、本当はね。大好きなお父さんと別れてしまったけれども、大好きなお父さんに今更会えない。原因を作ってしまったのは私だから。あ、そうだ、妹が2ヶ月間こういうことがあったんだって。妹だったら会ってくれるんじゃないかなと思って、あなたは会おうとしてるんですよ、今。その知恵とか、相方を本来は聞きたかったんだけども。もし、妹のことを心配して、あ、妹さんがそれでお父さんの時に別れたんですね。それでは、お父さんに会いたいから、あなたが妹さんの話をしてあげて、お父さんと会わせたらどうですかっていうことが、なったらいいなーという白昼夢。考えたことあるでしょ？
そうですね。なんか、妹を父に会わせることをご相談できたらなというふうに思っていたので、多分、そのところには自分の思いもあったと思います。
そしたらね、あなたが妹を産むんではなくて、はい、堂々とお父さんに会いたかったなら、あなたは今、この学生生活、きちんと送ることです。
はい。
それが、お父さんに対する罪悪感が消えた日です。今ね、妹に会わせるにはどんな手があるかなって、こうしたら立派に見えるからは、お父さんは絶対立派と思わないですよ。でもあなたがきちんと学業を収めたときに、お父さん自身が、あ、こんなに立派な娘に成長したんだって、男親ってのは娘が可愛いですから。あなたが社会人になった時に、
はい、
もっと絆は強くなりますよ、
はい。
あなたは聞き出すってのはそうじゃないんです。お父さんの愛を確かめたかってことであって、不倫の事実を聞く気持ちはなかったんですよ。
それはそうだった
ね。となると、はい、お父さんはすごく誠実、不倫は別ですよ、これは。でも、はい、あなたに対してはすごく誠実に接していたのかなと思います。だからこそ、あなたはもう妹さんの手を使わないで。会いたいでしょ、はい、お父さんに。そして妹さんとの関係も作りたいんでしょ？
はい。
これがあなたのミッションです、これからの。できますか？
はい。
あ、じゃあ先生伺いますね。先生、いかがでしょう？
はい。今は、大原先生がおっしゃったように、まあ、父親への憎しみですよね。父親に対する憎しみを晴らそうということがあなたのエネルギーの方向で、それがあなたの人生の幅をどんどんどんどん小さくしちゃってんです。あのね、21歳でものすごく大切なことっての一つはね、
はい、
興味の覚醒なんです。
はい。
で、あなたが今ね、妹が気になるんですっていうようなことでどうしたらいいでしょうっていう、この姿勢でいくと、どんどんどんどん世界は狭くなってきます。
はい。
だけど今言ったように、興味の覚醒というところにエネルギーがいくと、どんどんどんどん世界が広がってって、
はい、
今のあなたの悩んでいることが悩みでなくなります。
はい。
よろしいですか？
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。憎しみを晴らそうとすると、世界はどんどん狭くなります。